5月の最初の日曜日、主日を迎えました。最初の主日ですけれども、ゴールデンウィークの最後の一日ということになりましたですね。また先週は5月の2日から4日にかけまして、ルーテル教会の全国総会が開かれましたので、大議員の皆さんはせっかくのゴールデンウィークはずっと東京教会に缶詰になってしまったんですけれども、残された日がゆっくりできるかといいかなと思います。イースターの礼拝をしてから私たちはヨハネ福音書、そしてヨハネの手紙、これを中心にずっと御言葉を今聞いてきております。今日もそうですね。両方ともヨハネという人の名前がついておりまして、内容的にもよく似た言葉遣いがされております。例えば今日の互いに愛し合いなさいという言葉は福音書の方にも手紙の方にも登場していますですね。ですからこの手紙と福音書は同じ人が書いたんだってこういうふうに言う人もいますし、歴史的なこう背景が少し違うから、いやこれは別の人が書いた、そういう考え方もあるようです。ですから神学的にはということになりますが、誰が書いたかということは重要な研究課題になるのかもしれませんけれども、聖書の御言葉をもとに信仰生活を送ろうという私たちにとりましてはですね、これを誰が書いたかということはそんなに重要ではなくて、むしろ書かれている言葉そのもの、そこに注目をしていきたいのであります。その言葉から神様のメッセージを受け取って私どもの日々の生活の糧としたい、そのように思うのであります。さて、5月の3日の日は憲法記念日でございました。この日本国憲法が、全ての国民に保障をしてくれておりますのは、人権というものですよね。全ての人が生きることができるという、平等の権利、これが人権であります。でこれをこの私たち人権っていうと自分一人にこう向けて考えたくなるんですけど、やっぱり私たちは社会の中で生きていますので、その社会の中で人権っていうことを当てはめて考えてみたいんですが、そうするとですね、この言葉から教えられるのは、自分だけが生きられれば良いということではなくて、互いに助け合いながら生きていきましょうということになるわけです。共存共栄という言葉がありますよね。それから互助、互いに助けるという精神が私たちには、人間には備わっているのであります。今申し上げたこの互いに助け合うということは、おそらく誰もがこれに同意をするでありましょう。共に生きていくために争うのではなくって、互いに手を携えて助け合う、そういうお話を、教えを聞くと、みんながみんなそうだね、うんうんとこううなずくのであります。お互い様だからね、 やっぱりそうした方がいいよね、そうしなければいけないな、こういう気持ちへと私たちは動かされるのであります。ですから例えば災害が起こった時の支援の呼びかけがあったりすると、歳末助け合い運動のような形で多くの人がそれに協力をするのであります。ですからこの助け合うという精神は宗教とかイデオロギーとか支持政党とかそういった区別を問わずに広く人々に賛同を得るわけであります。そのことを頭に置いておきながら今日のイエス様の御言葉を聞きたいと思います。互いに愛し合いなさいという言葉です。互いに助け合いなさいではないんです。互いに愛し合いなさい。私はこのイエス様の言葉は互いに助け合うからさらにもう一歩踏み込んだ言葉だというふうにまず申し上げたいんであります。互いに助け合いなさいとは言ってないんです。私たちが神の御言葉として今日聞いている言葉は互いに愛し合いなさいなんです。互いに助け合いなさい、互いに愛し合いなさい。ちょっと聞いただけだと同じことを言っているようにも聞こえるんですが、よくよく考えてみるとそこには大きな違いがあります。例えばですね、広く一般社会に互いに愛し合っていいことしましょう、互いに愛し合いましょうなんていうふうに呼びかけることはできるでしょうか。ちょっと考えてみてください。私はね、思うんですけど、そういう言葉を例えばネット上で呼びかけたらたちまちにネット上で炎上するんじゃないかなということを思います。何これ、ありえないでしょ、そういうレスポンスが返ってきて日本中を駆け巡るんじゃないかなと思うんです。なぜでしょうか。助け合うだったらいいんだけど、愛し合うだとなぜそんなことが起きてくるんでしょうか。全然違うからです。助け合うというのは自分が心の中でどう思っているかというのは問われないんです。だから受け入れやすいんです。本当は嫌だけどやっぱりやった方がいいだろう、やるべきだ、そういう内なる声の後押しで実行する、そういうことがよく私たちにはあります。場合によっては周りの目を気にして世間や人目をはばかってそのことを強く強く意識して仕方がないやるかと言って、実行するということもあるかもしれません。そうした心の中で駆け巡るさまざまな意識とか感情、これは助け合うという言葉で呼びかけられた時には一切表に出てこないんですよね。この言葉は心の中までは探らないんです。だから受け入れられやすいんでしょう。けれども愛し合いなさいって言われた時はそうではありません。 愛するというのは、むしろ心のど真ん中のことであります。そこを問うている。ですから本当は嫌だけど、世間体や人目もあるから助けようというのは、いくら尊いことを成したとしてもそれは愛するとは言えないんです。互いに愛し合いなさいという教えを守ることにはなっていないんです。助け合うというとき、そこで問われているのは実行することですよね。あなたが心の中でどう思っていようともそれは関係ありません。とにかくやること、実施すること、それが全てです。求められているのはあくまでも結果です。それが助けよう。互いに愛し合いなさいという言い方が難しいのは、この愛という日本語の言葉の持つニュアンスがあまりにもこう幅広いからということもあるんじゃないかなって思います。愛と聞いて人によって受け止め方がやっぱり違ってきてしまうんですよね。ある人は恋愛を思い浮かべるかもしれません。ある人は親子愛、また別の人は夫婦愛、溺愛なんて言葉もあります。さらには自己愛。こんな具合に愛という単語にはいろいろな修飾語がくっついてまいります。まあ、愛という言葉があまりにもこう漠然としていて、そうした言葉をくっつけないと区別ができないので、まあ、くっつけて考えるんだろうと思うんですね。で、イエス様が、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいとこう言った時の愛、これは多くの方がご存知のようにアガペというギリシャ語の愛です。アガペ、アガペとは神様の愛のことです。神様が私たちに向けてくださっている愛のことをアガペと言います。神様の持つ愛、まあ、神様の本性と言ってもいいです。先ほど子どもたちにもお話ししたこと、そして子ども賛美歌から歌った歌詞、ヨハネ福音書の3章16節、神はその一人子を賜ったほどによう愛されたという時のこの愛、神様が私たちにこの世に向けておられる愛、それがアガペであります。で、このアガペを聖書を日本語に翻訳したときに、その翻訳者が、まあ、ギリシャ語から翻訳したんではなく多分英語から翻訳したんだと思うんですけど、でも今私たちが持っているこの新共同訳っていうのはギリシャ語から翻訳された日本語の聖書なんですが、いずれにしてもこの日本語に訳していったときにアガペが愛という言葉にあてがわれているわけであります。ところで仏教的な見方だと愛というのは全然違ってきますよね。仏教で愛というのは自分の欲望を満たすことであります。もともとの意味は、つまり 仏教でいう愛というのは自己愛のことなんですよ。ギリシャ語で言うとエゴの愛なんですよね。ですから仏教の、到達点というか最終 着地点というゴールというのは悟りという言葉で言われますが、悟りの境地に至るためには仏教は愛を捨てろとこう教えるわけです。愛を捨てなさい、こういったところのこの宗教観の解釈の違い、理解の違いというのがあるというのも、この愛という言葉の混乱が起きている原因の一つなのかなということも思うわけであります。聖書でアガペを愛と訳したところから、愛という言葉が良い意味を持って広がっていった、こういうふうにも言えると思います。それまでは自己愛とか欲望を満たすことという仏教的な意味でしかなかった愛が、自分を愛することから他者への愛へと、この私たちの日本の社会の中でも広がりが出たのは、そうしたこの西洋文明の影響といいますか、そして聖書のこの翻訳の影響も大きかったのかなと思うのです。言葉の歴史というのを詳しく調べたわけではないので、確かなことではないんですけど、大雑把に申しますとそういうことだと思います。イエス様は互いに助け合いなさいではなくて、互いに愛し合いなさいと教えておられます。愛することを助けることに先んじているんです。繰り返しますが、愛することは心の中のことであります。そしてイエス様はまさにその心の中をこの言葉で私たちに問うているんですね。表に現れる結果についてはこの段階では問われていないんです。もっと言うなら、実行することよりも先にイエス様はまず私たちの心の中を問うておられるのです。そっちの方が大事だというメッセージが今日の互いに愛し合いなさいという御言葉なのであります。有名な三条の説教を思い出してみてください。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、イエス様の言葉です。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカというものは最高法院に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる。もう一つ引用しましょう。あなた方も聞いている通り、姦淫するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。これが主イエスの言葉です。旧約聖書の律法、これをしなさいと命じて、それを実行して守ることであなたは神様との約束を果たしている。これが旧約聖書の教えだったわけですよね。でイエス様はそれにチャレンジするんです。それじゃダメだっていうことを言うんですよ。そして 私たちの心の中を問うんです。腹を立てるだけであなたは裁かれるよ。心の中のことです。みだらな思いが心に浮かんだだけで、それでもうあなたは姦淫を犯している。いずれも腹を立てることも、みだらな思いを抱くことも、人からはわからない私たちだけの心の中のこと。このように三条の説教におきましても、イエス様は今日の御言葉と同じことを問うているのです。心の中なんです。イエス様が問題にしているのは、今日のヨハネ福音書の言葉、そしてマタイ福音書の三条の説教の教えは見事に一致をしているのです。で、これがイエス様の教えです。表に現れ出ることではなくって、ですから実行することではなくって、目に見える結果ではなくって、イエス様は私たちの心の中を問うておられるのです。そちらの方が大切なんだ、こういうメッセージですよね。ここは私たちが見落としがちなところでございます。行うこと、実行することを何にも増して重視するのが私たちの社会であります。そしてイエス様が語ったその前段階の心の中、まあ日本語には本音という言葉があります。社会生活においてそれは二の次でいいんです。そういう社会、そういう法律で守られております人間社会、その中で生活している私たちもそれでいいんだということになるんですよね。社会で受け入れられているんで、それでいいとしてしまっていくわけです。けれどもそうでしょうか。そういう問いかけが今日の御言葉であります。今日の御言葉は私たちにそのことを問いかけています。互いに助け合いなさいではなくって、互いに愛し合いなさい。このイエス様のメッセージのインパクトはとても大きいものがあります。イエス様が見ておられるのは神様と私たちの関係であります。人と人との関係よりも神様と私たちの関係からイエス様は語っておられるんです。神の愛、アガペーがどういう愛なのかということ、それをイエス様は別の言葉で今日の福音書の中で語っておられます。次の御言葉です。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないという愛、まさしくアガペーであります。これが神の愛。そしてこの愛を私たちは神様からいただいているんですね。今日のイエス様のこの言葉に対してアーメンということ、それが私たちの信仰告白であります。行いを優先してそこに全ての価値を置くのではありません。社会で称賛されることで良しとするのではありません。たとえできなくても、失敗しても、愛するという気持ちを中心に据えて生きていくことにアーメンということ、それが私たちの信仰生活であり信仰告白そのものなのであります。お祈りいたします。 主なる神様、こうしてあなたの御言葉の前に再び襟を正して、私たちの思い上がりを打ち砕いてくださいました。人との関係の中で良しとされていても、神様あなたとの関係の中では行いが全てではありません。互いに愛し合うこと、そのことを今日教えられました。どうか神様、私たちがこの思いを大切にしながら、そしてその愛をあなたからいただいていることを持って、新しい習慣を歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。